さなぎなぎの変態国語 B。 はい、ということで始まりました。今日はね、鴨川の河川敷から、お送りしております。はい、なんかいろいろ環境音が聞こえてくるかもね。はい、で今これ収録の時間が8時半20時30分なんですけれども、まあ、なんで鴨川にこんな夜におんねんとね、大思いの方もいらっしゃるでしょ。大思いの方いるかな。まあいるっちゅうことにしとこう。映画を見てきまして、はい、三条の方でね映画を見てきまして、その帰り、ちょっと行きしなにラジオを撮るというか、日中にラジオを撮る時間っていうのがちょっとなかったので、ちょうどでも今日帰りに撮れるやんと、帰りにちょっと撮って帰ろうということで今撮ってます。いや今日ねちょっと話は用意してたんですよ。ネタはあって、ちょっと文学の話題っていうか、本の話題ちょっと喋ろうかなとは思ってたんですけど、いやー映画が良かった。何を見たかというと、ボッチザロックはい、いや別に笑うとこじゃないんですけど、全然喋れてないな、ボッチザロックの後編、RERE というね、方を見てきました。ちょうど1ヶ月ぐらい前には前編を見てですね、でちょっとこう遅ればせながらというか、後編っていうような形で今日やっと見れたんですけれども、いやーよかった。ボッチザロックっていうアニメなんですけど、ボッチザロックという作品自体はですね、もうこれ何年前ですか？ 1 年じゃ聞かないんじゃないですか？ 2 年ぐらいちゃうね、それぐらい前の作品なんですよね。で、高校生の女の子4人が、バンドをするというのがテーマのアニメなんですよ。で、もともと漫画で、漫画タイムキララかなに連載されてる4コマ漫画なんですよね。まあ、なんかその意味で言うと、伝説の名作、軽音。ねえ。もはや伝説ですよ。軽音とちょっとかぶるなっていうところもあるんですけれども、ないねんかぶる心はなくて、かぶるなってよく言われたりもするんですけど、軽音は、桜高軽音部っていうその部活の中の5人の女の子がバンドを組むっていうお話、それの日常系のお話なんですけど、ボッチザロックは高校が分かれてて、ギターの2人と、ドラムとベースの子で学校が違うくって、でも、ひょんなことから、出会ってですね、でライブハウスで、バンド活動をしていくっていう、なんかこうその部活とかいう縛りとか学校っていう縛りにとらわれないっていうところで結構新しいんですよね。新しいというと同時にやっぱ今風、令和の価値観を反映した作品やなっていうふうに思いますね。部活とか学校っていう区切りでしか味わえないこともあるけど、でもやっぱりどこかね息苦しかったりもするじゃないですか。高校生ってさ、やっぱ学校とか部活ってもう一つの世界やからね。国よ、国だから、そこから逸脱するっていうのがどれだけ勇気のいることか。 うん、海外旅行行ったことない人が、単身海外旅行行くみたいな、それぐらいの勇気はいると思うんですよね、高校生にとって。だけどこういう作品で学校を越えてとか、部活動じゃないところで活動しているってなんかすごいね、こうなんか、うん、息苦しくないっていうか、あ、そういうコミュニティに対する救いみたいなのも、示唆される作品かなと思うんですけれども、いやーもうほんまによかった。ちょっとネタバレになったらあれなので、まだちょっと映画見てないよっていう方はこの辺で、一旦止めといてもらったらいいかなと思うんですけれども、いやーね、いろんな好きなシーンあるんですけど、やっぱキクリさんね、キクリちゃん、ヒロイキクリっていう、なんていうのか、大人でインディーズバンドしっかりやってるよっていう登場人物が出てくるんですけど、いやキクリちゃんのバンドシクハック、私だけ幽霊、よかった、いやよかった、大画面と音響で聴けるっていうのはよかったね。フルコーラス聴きたかったな、映画やから。そうね、サイケデリックロックの感じ、僕ボッチザロックからそのボッチザロックのヒロイキクリっていうキャラクターとか、その子が所属しているシクハックっていうバンドの元ネタになっているバンド、88カ所巡礼っていうバンドがあるんですけど、結構ガチでハマってるもんね。ああそうなんよ、だからね、私だけ幽霊のシーン、ライブシーンは全曲聴きたかったけど、でもよかった。でやっぱあと最後さ、そのアニメの総集編、テレビアニメ版の総集編なので、もう最後のシーンはね、文化祭ライブになるんですけれども、文化祭ライブのね、星座になれたらっていう曲を演奏するときに、主人公の後藤ひとりちゃんのねギターの一弦が切れて、で二弦のペグもちょっとバグってしまって調子が悪くなって、チューニング合わない、だけど曲中のギターソロは近づいてくる、でどうするどうするどうする、みんなここまで練習してきたのに私一人のせいで台無しになってしまうって言ったときに、ボーカル兼ギターの、北ちゃんがですね、バッキングしかできないけどって言ってこうカバーに入るんですね、もうソロパート入ったところで。で、その心の中でね、北ちゃんが見せてよと、後藤ひとりさんのがすごいってところっていうところで、ひとりちゃんはぼっちちゃんはね、ぼっちちゃんって言うんですけど、ぼっちちゃんはパッと目に入った、ワンカップ酒の瓶を持って、なんでワンカップ酒の瓶が、高校の文化祭のステージにあるのかちょっと別にしといて、それをこうパッと握ってボトルネック奏法するっていうね、いやあれはほんまにあそこでやっぱ泣いちゃうよね。なんか知らないけど泣いちゃうんすよ、あそこで。僕映画でもバッチリ泣きましたねいやーなんかさ、もう使える弦だけで、だから3弦から6弦だけでソロを弾いたとか、そういうんじゃなくて、あそこでこうとっさの起点を聞かせてボトルネック奏法をかけるっていうところに、その後藤ひとりぼっちちゃんの成長も感じられるし、あそこでリカバーに入ったバンド初心者の北ちゃんの成長も感じられるしみたいな。でもやっぱりバックで弾いてるね、ドラムベースのね、にじかちゃんとかりょうちゃんとかのやっぱその盤石なバッキングがないと、そこのトラブルにはやっぱり曲止めずに対応はやっぱできひんかったやろうし、なんか生実家ね、僕も音楽やっ ってしてた身ですんで、やっぱその辺のところはすごいこうグッとくるんですよね。あのね、普通に CD とかさ音源とかで聞いてたら、まあ、たった5分ぐらいの曲で、さらっと流れていってしまう曲だけど、まあ、実際ライブとかで演奏してるとその5分っていう短い短い時間の中にバンドメンバーたちのやり取りがあって、そこにすごい物語が込められてるんですよね。いやー、それをこうね、アニメっていう形で、こうまざまざと見せつけられると、こちとらグッとくるもんがありますよね。いや、もうだからほんまにスポーツとかとそういう意味では似通ってる部分あるなって思うわね。その例えば野球漫画とかでもさ、こうバッテリーピッチャーとキャッチャーで、サインのやり取りとか、したりとかっていうのであるじゃないですかね、スポーツ漫画とかで。それって音楽の世界にもやっぱりあるんですよっていうことをね、僕はこのラジオを通じて皆さんに訴えかけたい。何のラジオやね変態国語言ってるやないか。国語の授業ですっつってね。あ、でもまあ物語っていうのはそういうところにもあるんですよ。別に国語に落とす必要はないんですけどね。はい、ちょっとまあその映画の考えに浸りながらですね、家路に着こうと思います。はい、てなわけで、変態国語 B では皆さんからの、お便りお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひ、お便りいただけると幸いです。それでは、今日はこの辺にしといたろうか。うん、ほなバイビー。